皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。私の SNS をご覧いただいている方はもうご存知かと思いますけれども、私は今オーストラリアのメルボルンという都市に来ております。で、今回ですね、実は私一人で来ているんですね。しかも2週間、1歳の娘はですね、とそして夫は日本でお留守番をしておりまして、私一人で来ました。で、なんで来たかって言いますと、その移住先の検討のですね、視察のためにやってきております。オーストラリアとそしてニュージーランドですね、2カ国この見に行くんですけれども、まだどちらも行ったことがなかったので、ちょっとどんな場所なんだろうっていうことで、見に来ました。で、本当だったら家族みんなで行きたいところではあるんですけれども、やっぱりちょっと娘がですね、だんだんもう動き回るようになって、走り回るようになってきて、やっぱりどうしても連れてくと飛行機の中だったりとか、まあ、いろいろホテルでも大変なことっていうのもねありますので、一人で行った方がやっぱりもう身軽にどんどん動けるっていうのもありまして、私一人で来るっていうことになりました。で、なかなかこんなね、子供、ちっちゃい子供がいて、で、母親が2週間も家をこう出ているっていうケースってあんまり聞いたことがないですよね。で、私の中でも、え？って最初決まった時、旅はまあ確かに行きたいんだけれども、でもやっぱりいろいろざわざわしましたね。なんかこんなね、子供置いといていいのかなとか、なんか夫に悪いんじゃないかとか、なんかいろいろざわざわやっぱ出てきたんですけど、でも、まあ、そういうのができる環境だということで、まあ、夫もね、ぜひぜひ行ってきてほしいっていうようなことでですね、いろんなところ、このざわざわを超えまして、私一人で来させてもらっています。まあ、本当にちょっとありがたい環境だなというふうに思います。で、じゃあ今回オーストラリアということで、旅行で来たことがある方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私の視点でちょっとこの来たですね、感想などをお伝えできればなと思うんですけど、今回シドニーとメルボルンですね。シドニーは一番の商業都市ですね、オーストラリア。そしてメルボルンが2番目に大きい都市っていうことなんですけど、まあ、この2つ選んだのは、やっぱりある程度自分がもし移住っていうところで言うと、交通の便も整っていたりとか、まあ、それなりにちょっとこう都会だったりするところも、自然の部分も欲しいんですけれども、ある方が自分たちが住みやすいなっていうのと、あと日本からの飛行機の直行便があるっていうのも大きいですね。まあ、そういった視点で、本当はね、オーストラリアもっともっとゴールドコーストとか自然を見る旅行であればもっとたくさん見どころはあるんですけれども、今回はその都市部にやってきました。で、初めてやってきたこの印象なんですけれども、まあ、寛容であったり、まあ、自由っていう言葉がもう一番に出てくるなっていう感覚を受けましたね。シドニーもメルボルンも、なんかとにかくビルとか高層ビルもあるんですけれども、道も広かったりとか、なんか伸び伸びしている、歩いていてあんまり圧迫感がないなっていうのを思いました。やっぱそれが全然東京の密度と違って、実際オーストラリアって日本の土地の面積の20倍あるんですけれども、人口は5分の1で程度っていう、なので日本ってもう本当に実は密度が、人口密度がめちゃくちゃ高い国なんですね。特に東京なんてすごいですよね。私もここのシドニー最初来る前に羽田空港で東京久しぶりに行ったんですけど、ちょっと電車も乗ったんですね。京急の電車なんですけども、人混みがなんかもうね、これちょっと無理だなって。前は東京も普通に住んでたんですけど、今はちょっとここに住むのは違うなっていうのを感じました。まあ、それだけやっぱり全然違う、日本と違う感覚を受けましたね。こう伸び伸びしてる、自由だっていう印象を受けました。そしてオーストラリアに来て、この驚いたこと、トップ3っていうことなんですけど、一つ目はですね、カフェですね、コーヒーとか飲めるカフェが朝7時とかからすごく早く、中には6時からとかオープンしてるところ多いんですけど、だいたい15時、夕方の3時とか4時でもう閉まっちゃっているんですね。なので、ちょっとカフェで仕事したいな、ゆっくりしたいなって思ったら、もう閉まってるみたいなところがすごく多くて、もう本当にシドニーの一番ど真ん中であってもそういった感じで、それが非常に驚きました。で、メルボルン在住の方にいろいろ話を聞いたんですけど、それってやっぱりオーストラリアで当たり前で、なので朝、 ミーティングをするとか、朝食を食べながら打ち合わせをするみたいなのが定番で、でも夕方にはもうクローズして、もうさっさと家に帰ると。もちろん会社でも仕事もですね、残業とかもしないっていうことですね。まあ、それだけ、まあ夜はもう家族の時間を大事にするっていう文化だなっていうのを、まあ、その営業時間の様子からも感じ取れました。まあ、でもすごく健康的でいいなと思いました。で、二つ目驚いたことなんですけど、大学生の、時給がですね、バイトの時給が、まあ、3000円前後するというので、まあ、日本のね、と全然違いますよね。で、こちらやっぱ物価が結構高いです。食事も、まあ、大体こう、ちょっと安めなローカルのお店とかに入っても、まあ、1000円、1500円とかは普通にしますし、まあ、パスタとちょっとおしゃれめの店でパスタとドリンク頼んだだけでももう3000円近くするとかですね。あと住居とかも一人暮らしの部屋でももう1ヶ月15万円するだったりとか、教育費もちょっと詳しいところまではわからないんですけれども、小さい子向けのナーサリーみたいなところで1日預けると、まあ、1万円するのが普通みたいな感じで来ました。なので、まあ、オーストラリアに来て改めて、もう日本って今円安も進んでますけど、まあ、本当にちょっとね、国際的に見ると安い国になっているんだなというのはひしひしと感じましたね。あとはまあ驚いたことというか意外だったこととしては、まあ、思ったよりもですね、アジアの文化がすごく感じられるなと思いまして、タイ料理のお店、タイマッサージのお店とか、あと中華系のですね、チャイナタウンが充実していて、中国系のお店があったりとかっていうのが結構ね、それはアジアに住む日本人としては馴染みやすくて、それはいいなというふうに思いました。で、今回ね、その移住っていうのを視野に、そのオーストラリアを見た時にどんな感じかなっていうところなんですけど、まあ、いい部分としては時差が少ない、日本プラス2時間なんですね。時差が少ないので、まあ、仕事とかはリモートでもしやすいかなと、日本の人たちとですね。あとやっぱり自然が多い、この街中であってもすごくこう緑のね、木がいっぱい並んでたりとか、ちょっと歩くともうかなり大きな公園がたくさんあったりとか、ゆったりした空気とか、あと移民国家なので、もう本当にいろんな人種の人たちがいるので、まあ、その違いをそれぞれお互いに受け入れているような文化があったりとか、あと英語圏ですね。これはやっぱり日本人にはね、英語が通じやすいっていうのもありますので、英語でいろいろ話せるっていうのは大事かなと思いました。あとシドニーとメルボルンに関してはインフラが一通り、まあ、充実しておりますので、あとウーバーとかも使えるので、その辺は非常に便利ですね。あと日本食材のお店もあったので、まあ、値段はやっぱり 2,3 倍するんですけど、そのあたりは困らないなというふうに思いました。なので、まあ、健康的にね、朝早くから動いて、もう夜は早く寝て家に帰るみたいな健康的な暮らしもできるなっていう印象を受けましたし、まあ、教育面でもそのこちら在住の方にお話を聞くと、もう本当にこう自由で違いを受け入れながらディスカッションとかをこうたくさんしながらですね、のびのびと、教育もですね、受けられるのかなという印象を受けましたし、あとこう女性が子育ては女性がするものみたいな考え方は全然なくって、パパがですね、送り迎えも普通にしたりとか、あと習い事も送ってったりとかっていうふうに、夫婦で協力し合って、子育てもしていくっていうようなことが当たり前だよっていうの話を聞きました。まあ、デメリットとしては、やはりその物価が高いっていうところですね。まあ、ここはちょっとね、やっぱり家賃だったりとか学校の費用とか、まあ、そういったところはやっぱりかかってくるのかなという印象を受けましたけれども、こういったオーストラリアの都市部に関しては非常に暮らしやすさもあるのかなというふうに思いました。で、旅行というですね、移住っていうのはやっぱり私もドバイとかマレーシアとか住んできて思うのは、やっぱり全然、まあ、視点はちょっとやっぱり変わってくるんですね。街の真ん中の華やかなところももちろんいいんですけど、毎日やっぱりそこにね行くわけじゃないし、そこに住むわけではないので、ちょっとその都心のとこから離れたところはやっぱりオーストラリアのこっちのメルボルンとかでもゆったりして住宅が並んでいたりとか、 あとちょっと商店街みたいなところ、小さなお店が並んでいる通りがあったりとか、じゃあそこまでの交通、ウーバーだったりとか、あとトラムだったりとか、どういう感じかなだったりとか、じゃあスーパーどうかなとか、ちょっとまたやっぱりその暮らしを楽しむっていうところ、充実させるっていうところでは、やっぱり見る観点はですね、変わってくるのかなというふうに思いました。なので私も街中だけではなくて、ちょっとこう住まいとかが家が並んでいるような住宅街のところとかも今回見せてもらって、あ、こういう空気なんだなっていうのを感じることができましたね。ですね。なので今回の旅の間は、本当に結構スマホは電源は私はオフにしてたり、機内モードにして通信だけ切ってるみたいな時間が実は多くって、なのでもうなんか感じる旅にしたかったんですね。ここにじゃあ実際に住んだらどんな感覚かなっていうのを、ちょっと言葉では表しにくいんですけど、感じる旅にしたかったので、余計ななんかこう情報だったりとかはあんまり入れたくないなと思って結構オフにしてたりとかしましたね。あとはこうあんまり仕事もしてないです。一応インスタのストーリーでレポート旅レポはしてるんですけど、それぐらいと、あとちょっとメール返信とかぐらいをしていて、すごいやっぱインプットなんかこう全身でこう街の様子だったり、いろいろお話も聞いたり、インプットがたくさんあるので、ちょっと今頭がやっぱりうわーってたくさんこうね情報が入ってきている感じはしているので、今日のもう午後とかはもうホテルにこもってですね、ちょっとさすがにね移動続きだったり、たくさんインプットがあったのでゆっくり過ごしたりもしましたね。ここで無理してせっかく来てるからいろいろ見なきゃっていう風に無理しちゃうと、ちょっと多分自分がいっぱいいっぱいにしてしまうので、本当に何もしないで、ぼーっとする、贅沢ではあると思うんですけどね、せっかくこう旅行に来ててもホテルの部屋でゆっくりするみたいなのも、ある意味贅沢かなって思うんですけれども、そういったところもこうなんでしょうね、仕事、直接それがお金を稼いでいるわけではないんでとは思うんですけれども、でもこうね自分たちが満足するこう目指すこう暮らしを作っていくためにどうしたらいいかな、それが回り回ってやっぱりこうビジネスっていう仕事っていうのも全部直結しているかなと思いますので、そして自分を整えて、でこう感じるセンサーをこう磨いてですね、これからの未来どんな風に過ごしたいかなってこう考える感じるっていうのも、ある意味本当に仕事かなっていう風に私は思っております。というわけでですね、ちょっとざっと私のオーストラリアに来た実感をお届けしたんですけれども、一つ思ったのはやっぱり自分自身が成長したかったら、やっぱり私は世界に出るべきだなっていうのをすごく感じましたね。日本の中にいたらやっぱり安心だし、円安とかも日本だけにいたらそこまで影響を受けないにくい部分もあると思うんですけれども、でもやっぱりその世界に出るからこそいい意味で緊張感もあるし、物価が高いから、でももっともっとその分稼げるように頑張ろうみたいな風にもなれるし、あとやっぱり普段の思考にはないいろんな情報とかも入ってくるので、日本にいるのが悪いわけでは全くないんですけれども、より自分自身を成長させたかったら、私はもう手っ取り早くですね、海外に、世界に出るのがすごくこう近道なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ですし、私はやっぱりそういう生き方がワクワクするので、それをね、ぜひこれからも実現していきたいなというふうに思っております。はい。で、なので、今日は、音声はここまでになるんですけれども、明日からはニュージーランドのですね、オークランドというところに行ってまいりたいと思います。ニュージーランド、オークランドは、メルボルンから3時間半ぐらいですかね。こちらも初めてなので、非常に楽しみだなと思ってます。どんな感じか、またインスタグラムのストーリーとか、また音声でもお届けできればなと思っておりますので、よかったら、ご覧いただけると嬉しいです。それではお聞きいただきましてありがとうございました。